皆さん、こんにちは。今日は声のお便り5回目になりますね。この声のお便りを始めたのが4月ですから、かれこれ約3ヶ月ぐらいですかね。いつもなら3ヶ月ってあっという間なんですけど、まあ、あっという間といえばあっという間だったかなと思うんですけれど、なんだかとってもいろんなことがあった日々でしたけれど、皆さんは日常が戻っていますか？先日ね、ホームページの方で感染症を封じ込める赤の祈りというコラムを書きました。本当はね、この赤の解説も声のお便りでもよかったんですけれど、とにかく皆さんに早くお伝えしなくちゃと思って文字にしました。というのもね、東京アラートが発令された時に、東京タワーや都庁、そしてレインボーブリッジが赤く染まってるのを本当に緊張感があるってお話ししたんですけど、あの後にふとね、カラーセラピーの歴史っていうのをね、振り返って見ていたら、古代の人って体に色を塗ってたりなってたりしたなぁと思い出して、感染症と色について調べてみたんですね。そうなると赤ももちろんね、禁止とか緊張とか緊急という意味とはあるんですけれども、それとは別にね、感染症を封じ込める祈りの役割があったんですよね。まあ、この続きというかね、詳しくは記事を読んでみてくださいね。さて、声のお便りに戻りますけれども、今までお伝えしてきた数字の本質、数比、なんですけど、数字の5まで意味を終えたんですけれども、このまま数比の話ばっかりつまらないなっていう方もいらっしゃるのかなと思ってたんですけど、まあ、途中で終わるのも中途半端なので、基本の数字のね、9まで続けていこうと思います。では今日は6のお話にしますね。5は変化でしたよね。では変化の訪れのその次は何でしょう。幾何学的には六芒星、ヘキサグラム、三角をね、逆向きに2つ重ねた形になります。ということはね、どんな意味があるんでしょうね。3という数字が創造性を表しましたね。そして三角を2つ重ねるということで、この創造性を2つ調和させるということになりますよね。頂点が上向きの三角は上昇していくエネルギー、下向きの三角は下降していくエネルギーですから、この三角を重ねるということはどういうこと？相対するエネルギーが統合していくっていうことになりますよね。これは陰と陽とかね、光と闇とかね、男性性と女性性、そして、まあ、顕在意識と潜在意識、あるいはプラスとマイナス、表と裏、押すと引くなど、いろいろありますよね、相対するエネルギー。そこでこの調和こそが美しいという本質なのですね。これが6というものが、美しいイコール美ということですよね。ではね、この美をどのように定義するかなんですけど、人間にとっての美って何ですかね。愛なんですね。6はとっても愛情深い数字ということになります。特にね、無条件に与える愛です。どうでしょう、カラーセラピー学んでる人とか、お仕事にされてる人、無条件の愛という人を宗教的な言葉を連想したり、キリスト教のマリア様の慈悲深い愛のようなものを思い出すかもしれません。愛なんていうとね、ちょっと恥ずかしいとかね、難しいっていうかもしれない、思うかもしれないですけれども、私はこの愛を語る時に思うことはね、カウンセリングなどもよくお話しますけれども、まず自分自身を愛すること、つまり内側から自分を愛すること、自分を満たすこと、 お話ししてます。まあ正直にいるっていうことですかね。自分に正直であるっていうことでしょうか。ではね、この愛の6ですよね。ではこの6の色はどうでしょう。5がターコイズってことでしたけど、6は愛がテーマと言ってるのですから、何色になりますかね。ピンクって思うようなこともあるかもしれない。でもね、ピンクのような愛というよりは、献身的な愛、受け入れる愛なので、どうしても受容する言葉から、青とか藍色、ブルーとかネイビーですかね、ということにしたいと思います。藍色はね、紺色とも言ったりしますけれども、空や海の青、ブルーは広く平等に受け入れる愛なんですね。ネイビー、藍色はもっと深く自分を内省する愛です。ここでちょっと色の話をすると、色というのは虹のグラデーションでもわかるように、ここから緑、ここから青というふうにプツンプツンと色があるわけではないんですね。少しずつ隣の色の影響というかね、色の要素が少しずつ変化していくものなんです。ですから、6の数と本質と色との整合性を照らし合わせてみると、ある程度の色の範囲、幅というのが生まれてきます。自分自身を愛することとか、自分を信頼する、理解すると感じる人は青ですし、もっと内省して深く自分と向き合うと感じる人はネイビー、藍色ということでいいと思います。ホームページに写真に載せてある、空と海の写真も、明るい空とかね、明るい青、濃い青もあると思うので、参考にしてみてくださいね。さて、ここでちょっとね、今まで触れてこなかったことを補足したいと思います。数字を分解してみるということなんです。ホームページにも、数式みたいの書いてあると思うんですけれども、六芒星の隣にね、1、2、3、4、5、6、今日まで6やってきましたけれども、1、2は、2は1たす1なんですよね。3は1たす2。これ組み合わせなので、2たす1も3ですね。4は1たす3、3たす1、あるいは2たす2。5は1たす4、4たす1、2たす3か3たす2。6は1たす5、あるいは5たす1、2たす4、4たす2、そして3たす3というように組み合わせがありますよね。ですから皆さんお誕生日足していただいたと思うんですけれども、最後1桁の数字を出してきましたが、どんな組み合わせでそれになったのか。例えばね、私は5ですよね。5なんです。23という数字から5になった。つまり2たす3で5になったんですね。2と3の要素も含めた5ということになるんです。ちょっとね、難しいかもしれないんですけど、その人の人生のテーマや心の望みは、そんなに単一的ではないということをお話したかったんですね。まあ単純ではないですよね。先日もね、私も5なんですというメッセージいただいたんですね。ご縁がつながったんですけれども、まあもちろんその方のお誕生日は知らないんですけれども、5になったのはどんな組み合わせでなったんでしょうかね。楽しみにしているんですけれど、またメッセージいただいたらいいかなと思っています。それから、今までマスターナンバーっていう言葉も出てきませんでしたけれども、数字の11とか22、33というのがあるんですけれども、お誕生日を足して最後2桁になった時に、11、22、33となった方いらっしゃると思うんですけれども、それぞろ目ですよね。その方はマスターナンバーとして 11、22、33として捉えることもできます。それぞれにまた特質があるということをまた今度ね、お話したいと思います。さあ、どうでしたかね。では、数字と色、今日は6についてお話ししました。また何かご質問とご意見など、どしどしホームページでもいいですし、直メールでも結構ですので、お気軽にね、送ってきていただいたらいいと思います。そうそう、マイベストプロにもね、オンライン相談特設ページっていうのができたんですよ。マイベストプロダイレクトっていうらしいんですけど、私もね、セラピストという項目で、傾聴セッションとかね、数秘を取り入れたカラーセラピーなんかもしているので、よかったら、このマイベストプロダイレクトにもアクセスしてみてくださいね。載せておきますので、お気軽にどうぞということで、はい。今日も第5回目のお声のお便り、終わりにしたいと思います。それでは皆さん、お元気にお過ごしください。ありがとうございました。